こんにちは、整理収納アドバイザーの遠藤陽子です。さて、前回は片付けられない人の頭の中について、実際に私が思っていたこと10個の項目に分けて、この番組ではもしかしたらちょっとね、長尺だったかもしれませんね、お話をしましたが、今回はその片付けられない10個の思考、これをどんなふうに私が変えていったのかっていうお話をしていこうと思います。まず1つ目、散らかっている自覚がないっていうことへのマインドセット。これはですね、散らかっているっていう自覚がないのは、その空間がすでに自分の体の一部のように馴染んでいるからなんですよね。ですので、自分の目ではなくて、スマートフォンのカメラを通して部屋を見てみました。不思議なことにね、写真っていうでしょ、こう四角い枠に収まった瞬間に、なんとなくね、こう客観視することができたんですよね。なので、一回自分の部屋を撮ってみて、外に出て、なんかここざわざわするなとか、この辺に物が滞留しているなっていうのを客観的に見てから、自分の部屋は散らかっているっていう自覚を持つようにしましたね。やっぱりね、自分の部屋、その場所にいると、それがね、当たり前に思ってしまうので、一回写真に撮ってその空間から出て、改めて自分の部屋を見てみる、自分の中での第三者の視点で物を見てみるっていうのは大事だったかなと思います。そして2つ目、他のことに時間を使いたいっていうことのマインドセットですが、片付けを時間の無駄だって考えている限り、優先順位って最下位のままなんですよね。でもこれね、視点をちょっと変えてみると、今物を元の位置に戻すために使う5秒っていうのは、明日出かける直前に鍵や財布を探してパニックになる10分、これを消し去るための投資だっていうふうに考えてみるんです。片付けって自分を失う作業ではなくて、未来の自分にゆとりある時間をプレゼントするための前払いシステムなんですよね。ですから、趣味とか仕事の時間をより濃密に楽しむために、頑張るために、今ほんの少しだけ時間を前借りする、投資してみるっていう感覚、こういうふうにね、気持ちを変えてあげると、片付けに対する考え方、今ではなく未来の自分のために今の時間を使うっていうふうにね、考えてみてください。続いて3つ目、片付けられる人は違う世界の人。これに対するマインドセットは、あの人たちは仕組みを作ってサボっているだけということです。これね、片付けの仕組みを作ってしまったら、本当に後からいっぱいサボることができるんですよね。時間に余裕があるっていうのかな、時間に余裕があるっていうことは気持ちに余裕がある、これはイコール周りの人たちに優しくなれるっていうことでもあるんですよね。すっきりした部屋を維持している人を、特別な才能を持っているね、こう宇宙人のように以前はね、私も思っていましたが、でもあの方たちは意志が強いわけでも、毎日血眼になって努力をしているわけでもないんです。ただ単に使ったら戻せる仕組みを作って、日常生活の中で楽にサボってるだけなんですよね。だから、片付けられない人と片付けられる人たちの間にあるのは、能力の差ではなくて仕組みの差、システムの差、これに過ぎないんです。だから最初からね、完璧なゴールを目指す必要はないと思います。戻しやすい場所はどこだろう、自分のズボラさに合わせた仕組みを一つ作るだけで、あなたもその世界の一員になれちゃうっていうことですね。はい。そして4つ目、人格否定されている気がするへのマインドセットです。これはですね、部屋の状態と片付けられない私としての価値は1ミリも関係ないっていう視点を持つっていうこと。部屋が汚いイコール人間として失格っていうふうにね、私も以前は思い込んでいました。片付けられない私はダメな人間なんだって思ってたんです。でもね、それ必要ありません。 部屋の散らかりは単に物の配置が今の生活と噛み合っていないっていう、こう物理的な現象にしか過ぎないんですよね。部屋が散らかっているのはあなた自身が一生懸命生きていて片付けの優先順位が下がっているだけなんです。価値は床に見えるものの数なんかで決して測れるものではないと思います。大丈夫です。そして5つ目、片付いた空間が居心地悪い、これについてのマインドセットは、目指すのはモデルルームではなく大好きな基地です。何もない真っ白でピッカピッカな部屋をね、作る必要はないんです。あれはもうメディアが作った記号でしかないんですからね、あとは SNS に転がっている美しい部屋たち、あれはその空間は完璧にしているだけです。まあ、それ以外のところもね、綺麗にしてますっていう方もたくさんいらっしゃると思いますが、でも何でしょうね、美しい部屋を見るだけで、なんか空間全体がそれと同じように綺麗な部屋になっているような錯覚を起こしてしまうんですよね。でも居心地が悪いね、片付いた部屋ってなんとなく居心地が悪いって感じてしまうのは、その空間からあなたっていう、こう人間の温かみが消えてしまったからなんです。だから片付けのゴールって物をゼロにすることではなくて、大好きな物たちが一番引き立つステージを作ることなんですよね。趣味のものとか推しグッズが堂々と主役として鎮座していて、それ以外の雑多なノイズが引っ込んでいる、そういうね、自分だけの心地よい基地を作るんだっていうふうに思えば、片付けのイメージも少しはね、変わるんじゃないかなと思います。そして6つ目、出している方が楽だって思っている方へのマインドセットは、出しっぱなしの楽さは脳の体力を削って成立しているだけっていうことです。すぐ使えるから出しておくっていうのは、確かに一瞬の手間を除いてくれますよね。でも視界に常に物が出ている状態って、脳にいつでも作業ができる状態ですよ、それを維持してくださいねって、こう無意識の緊張を強いることにもつながります。使いたい時にすぐ取り出せる楽さ、そして使っていない時に脳を完全に休ませる楽さ、どちらが本当の意味で自分をねぎらうことになるんでしょうか。それをちょっと考えてみてくださいね。そして7つ目です。片付け切った状態がイメージできない。これへのマインドセットは、大きなゴールはいりません。目の前の15センチの平和だけを作ってみてくださいということです。お部屋全体の完成図を想像しようとするから、なんだかね、圧倒されて動けなくなっちゃうんですよね。ですから部屋全体ではなくて、ダイニングテーブルの右側、今視界に入っているこの空間だけ、それだけで十分です。そこにあるものをちょっとどかして拭き掃除をして、綺麗な余白を作ってあげる、そのね、ちょっとだけの15センチの平和、それをね、眺めて、あ、気持ちがいいなって感じる、その感覚が何よりも大事なんですよね。その小さな成功体験の積み重ねが、次の場所へと向かう、こうエネルギーになるんじゃないかなと思います。そして8つ目、模様替えしがちへのマインドセットは、現実のものの量から目をそらすための心の防衛反応が模様替えっていうこと。でもね、どれだけベッドや机の向きを変えても、物の絶対量が変わらなければ、数日後には同じ圧迫感が戻ってくるんですよね。配置っていう、こう背景を変える前に、まずはその舞台に上がっている物たち、役者ですよね、その数を減らしてあげてみてください。スペースに対して主役が多すぎませんか。ちょっとね、見直す、その数を見直す勇気が、もう終わりのない模様替えのループを止める唯一の方法になるんじゃないかなと思います。そして9個目は、センスは一部の人の能力。これのマインドセットは、インテリアは芸術ではなくて、ただの並べ方の技術ですよっていうことです。インテリアとか片付けって、どちらかっていうと 数学に近いんですよね、美術っていうよりは。同じ素材のものを近くに置くとか、色のトーンを揃えるとか、何もない余白を残すっていうね、これって全てルールを知っていれば結構ね、誰でも簡単に取り入れられる、センスよく見せられる技術なんです。ですから才能がないというよりは、そのルールを知らなかっただけ。そのルールを知れば、センスのいい部屋っていうのは結構簡単に取り入れられるんじゃないかなと思います。もちろんね、突出してそのセンスを磨けば磨くほど、やっぱりね、洗練された部屋にはなりますが、本当にちょっとした工夫で今までの部屋とはね、見違えるようになるんじゃないかなと思います。インテリアのルールについては以前の放送でもね、ご紹介していますので、まだ聞いていない方はぜひ参考にされてみてください。そして最後に10個目、何事にもやる気がないっていう方へのマインドセットは、やる気がないのは心が休めってサインを出しているからです、はい、とにかくね、やる気が起きないっていう時は、もしかしたらあなたの心と体が限界まで消耗している証拠なのかもしれません。そんな時にエネルギーをね、めちゃくちゃ使う、片付けをしようってすること自体が自分に対するいじめにもつながってるんじゃないかなと思います。前にも話をしましたが、スマホの充電があと 5% だったら皆さん充電しますよね。もう 5% しかないから充電しなきゃと思いますよね。でも人間って 5% もあるじゃん、まだ動けるって思ってしまうんですよね。でもそういった方に大事なのは、休息っていう充電をしてあげることです。それをね、言い訳にしていつまでもやらないっていうのは、それはまたね、問題がありますけれども、でもそんな時には、目の前にあるゴミを一つね、ゴミ箱に入れるとか、ダイニングテーブルの上に乗っかっている食べ終わった後のお茶碗をシンクに持っていく、それだけでもいいと思うんです、はい、まずはね、何を優先させるのかっていうのをちょっとね、考えてみてください。ということで、前回は私が片付けられなかった時どういう思考でいたのか、そして今回はどんな風に、マインドセットしていったのかっていう話をしてきました。これがね、皆さんの何かのきっかけというか、私だけじゃなかったんだっていうふうに思っていただけたらなと思いますし、共感していただいた方は、どんなふうに私が考え方を変えていったのかっていうね、ヒントになれればいいなと思います。それではまた次回です。